それでは2020年8月30日聖霊降臨節第14主日一般礼拝を捧げます。前奏ちょっと奏楽者がご都合がつかなかったので黙祷をいたします。賛美を捧げます。賛美歌352番、352番です。詩編は詩編第51編12節から19節になります。途中51編の最初からではなくて12節からなので、賛美歌21の後ろにあります高読詩編のページですと56ページ上の段の最後の2行から下の段の後ろから2行目のところまでになります。高読詩編詩編第51編の12節から19節を唱えます。皆様は二文字分下がったところと太字のところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。民よ、私のうちに清い心を創造し、
私の霊の創造し、
見前から私を退けず、
あなたの聖なる霊を取り上げないでください。
見救いの喜びを再び私に味わわせ、
自由の霊によって支えてください。
私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。
恵みの御業をこの舌は喜びございます。
主よ、私の唇を開いてください。
この口はあなたの賛美を歌います。
もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が身胸にかなうのなら、
私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれ、
悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、今あなたに導かれてここにあり、御前にひざまずくことのできますのは、あなたの お恵みと信じ、心から感謝いたします。なお厳しい暑さが続き、疲れと戦わなければならない日も続きます。このような自然の厳しさもありますが、この世に生きることはそれに勝るとも劣らない厳しいことであり、私たちはそれに耐えています。苦しみの中でもあなたに顔を向けることができればよいのですが、あまりに苦しいと自分自身が祝福の中に生かされていることを見失いかねない弱い私たちです。病のために、悲しみのために、悩みのために心を痛めている私たちです。共に生きることが難しい現実があります。そのような中にあっても、こうして妨げられることなくあなたを礼拝し、互いに平和の挨拶を交わせることがあなたに生かされていることであり、大きな恵みであり、かけがえのない喜びであることを思います。どうぞこの恵みを虚しくすることなく、広い心にされて祈りと愛に生きることができるように聖霊を注いでください。あなたの御言葉を正しく聞かせてください。今共に礼拝することができない私たちの家族とも、いろいろな関わりの中の仲間があります。この国に生きる人々に私たちが愛の奉仕ができますように、教会に連なっている幼子たち、若い魂、ご高齢の方に至るまで、今あなたの御手のうちに守り支えてくださることを信じてお願いします。先週首相が辞任を表明し、驚きどよめきがあります。持病が再発されたとのことで回復を祈ります。この国の政治を、また世界において政治を司る方たちに、あなたの良き導きと助けがありますようにと祈ります。私たちが目を覚まして、この町、この国、この世界の平和を祈り、平和を実現するものとなれますように導いてください。そのためにも、あなたの体である教会を力づけてください。へりくだってあなたの導きによって御心を求め、聖霊を待ち望み、聖霊の力に押し出されて歩むことができるようにしてください。すでに始められたこの礼拝も、その聖霊の御業として 私たちは一筋にあなたの御顔を仰ぐものとならせていただけますことをお願いします。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書第14章1節から6節と、同じ14章の15節から17節を朗読いたします。新約聖書の196ページにございます。まず14章、ヨハネによる福音書第14章の1節から6節をお読みします。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして、私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。もう一箇所、ヨハネによる福音書第14章の15節から17節を読みします。197ページです。あなた方は私を愛しているならば、私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。以上です。それでは使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番4の A にございます。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。続きまして、聖霊を信じますと題して御言葉の解き明かしをいたします。本日は使徒信条による説教であります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今使徒信条を告白していただきましたので、そのページを開いたままにしていただけると ありがたいと思います。少し使徒信条のことを思い出していただきたいと思います。使徒信条は三位一体の神に対する信仰の告白ということで、第1部、第2部、第3部と3つの部分に分かれています。第1部は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずでありまして、 神への信仰告白です。第2部が長くて、文章が一番分量が長くて、我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ずから始まりまして、賢いより鍛えて生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん、ここまでが第2部で、キリストのへの信仰の告白です。そして後の部分が第3部で、我は聖霊を信ずに始まり、常しえの命を信ず、ここまでが第3部で、三位一体の神への信仰告白になっています。教会の信仰はここに立つということですが、皆様に改めてお伝えしたいのは、この信仰告白をするということと私はとの関係ですよね。第1部、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ずと、私は天地の救い主、全能の父なる神を信じますということは、この私、あなた、皆様一人一人がこれを心から信じますということは、この私がこの神様に作られたものであること、その神様がこの私の、また私たちの父である方と信じるということ、この作り主という、それは私が作られたものであることを信じる、同時にそのことがあるということですね。だからこの自分、告白している自分と切り離して信仰告白するってことはありえない。私が作られたものであると信じる、神は父となってくださる、この私の父だから、私が神の子だと信じているということも告白しているんですね。それをやっぱりしっかりと決まることですね。で、次も同じで、我らの主イエスキリストを信じと、で、救いの出来事が、それ一つ一つ私たちは信じます信じますと言っているわけですが、イエス様は救い主と私たちは呼んで信じておりますね。救い主イエスキリストを信じる、それはもう同じで、裏を返すは、この私がキリストに救われているものであると信じるということを同時に言ってるってことです。だから自分と切り離してイエス様がキリストだって言ったら何の意味もない。このキリストに救っていただいたんだ、この出来事はみんな私の救いのためなんだ、私のためにイエス様は来られて生まれて十字架にかかって復活して、そして今も取り逃しておられて、やがて来たりたも来てください、この私のために、そしてその私は誰一人例外ない全ての人のために、だから救い主を信じますということは、この私がキリストにあって救われたものだと信じますと。で、洗礼をこれから受ける、まだここに洗礼を受けてない人が数人いらっしゃいますけど、洗礼を受けるってことはこのことを信じるってことでもあるんですね。そして聖霊の神もそうです、私たちが聖なる神の、霊なる神を信じますということは、今日のヨハネ福音書の箇所で16節に、父は別の弁護者を使わせて永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるとイエス様が語っておられますけど、私たちが随分前に使っていた口語訳聖書では、この弁護者っていうところは助け主、助けるに主ですね、作り主の主と同じです。よく言われてましたのが、神様は作り主、イエス様は救い主、聖霊は助け主、覚えやすいですよね。聖霊が助け主であると信じます。つまり自分は聖霊に常に助けていただいている自分であると信じる、つまり私とかあなたっていう存在はもう別に信じるも信じないもそこにあるいるんですけども、その存在が何に根ざしているかと、聖書教会の信仰においては、やはり信仰がなければ、この私あなたっていう存在を認められない部分があるんですね。あなたも私も神に作られたもの、あなたも私もキリストの救いに預かるもの、これから預かろうとする方、またあなたのためにキリストの救いはもうすでにあるということ、そして助け主、聖霊は私たちを助けてくださる、取り出してくださる、弁護してくださる、この私を、あなたを、そういうことを含めた上での信仰の告白なんですよということを繰り返し、やっぱり ぱり確認したいと思うんですね。まあ使徒信条はもうそらんじていることも多くて、自分自身も、まあ、主の祈りもそうですけども暗唱してますから、考えなくても口は動いて唱はできるんですけども、でもこういう機会を大事にして立ち止まって、私たちが告白するっていうのはどういうことなのか、三位一体の神を信じるっていうことがこの私とどう関係があるのか、で今日は特に聖霊を信じますということのこのフレーズ、この一句が今生きるこの私とどういう関わりがあるのか、それをやはり時々立ち止まって御言葉に聞くことが本当に大事だと思います。自分に対する神の御業を信じ続けることです。聖霊の神様がこの御言葉が私のためであるということを信じさせてくださる方なんですね。今日は朗読しきれませんでしたけれども、聖霊を語る御言葉も本当にたくさんあるので、今日はこのヨハネによる福音書14章のところに限定しましたけれども、それでも朗読しきれなかった箇所があります。それをちょっと先にお伝えしたいと思いますが、聖霊の働き、今申し上げたことですが、26節も朗読読ませていただきます。ヨハネによる福音書第14章の26節、この先のところですね、さっき読んだところの先のところでイエス様の言葉がずっと続いている箇所ですが、しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。聖霊の神が私たちに一人一人に主によってキリストによって使わされて、私たちにすべてのことを教えてくださり、主イエスキリストが話されたこと、主イエスの出来事をことごとく残らず思い起こさせてくださるのですね。ですから福音書のそのイエス様の出来事っていうのは歴史的には2000年前の過去なんですけど、その出来事が今2000年後生きる私たちとどう関係があるのか、それはイエスあの出来事を聖霊なる神様が私たちに働いてくださって、いやそれは時を超え場所を超えてこの私のためにもこの出来事はあるんだと信じている、信じさせていただいているのは聖霊の働きであって人間から出たことではないんです。ですから私たちが信じているここに教会があるというのはもう全て聖霊の働き、私たち一人一人が信仰生活をいろいろあってもこうして今日礼拝できるのも聖霊の助け導きなくしてはありえないということ、そのことをこう今朝は特にわきまえていきたいと思うんですね。それで、先ほど読んだ16節もう一度読ませていただきます。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。17節この方は真理の霊である。弁護者というのは先ほど読んだところにも出てきまして、この16節に出ています。この口語訳聖書では助け主という訳が弁護者のところに当てられておりましたが、この元々の意味は聖書はギリシャ語で書かれておりますが、この箇所はパラクレートスというギリシア語で、元々の意味は呼ばれたらそばに来てくれる人、あるいは呼ばれてそこに来た人という意味があります。これで弁護者助け主聖霊なる神はそのような存在、呼ばれてそばに来てくれる、呼ばれて来てくれた、困っている人に助けとなってくださる、そのような方としてキリストが私たちに使わせてくださる霊なる神です。本当は私たち助けを必要としています。助けにならない人がそばにいても本当に困りますよね。そういうこともよくあって、お互い自分もそんな鬱陶しい存在になり、また逆のことも人間関係の中ではしばしばありますけど、 本当に助けてくれる人が助けてくれることのありがたさというのも人生の中では皆さん経験しておられることと思います。聖霊なる神は助け主、弁護者、そしてまた励ます者、慰める者、キリストの励まし、慰めをくださり、また真理を悟らせてくださる真理の霊でいらっしゃいます。真理というのは真実であり本当のこと、嘘偽りのないということであるわけです。でここでイエス様が別の弁護者という言い方をしておられます。そしてこの別の弁護者というのは、もう一人の助け主という言い方がありますけれども、第一の弁護者はイエス様、イエスキリストであるわけです。イエスキリストこそこの地上に来てくださって、生まれてくださって、神の国の福音を述べ伝えてくださった、この方が最初の弁護者けれども、イエス様はこのヨハネによる福音書の文脈の中では、逮捕される直前の夜のこれは対話、弟子たちへの、遺言のような言葉をこう順々と述べられているんですけれども、ご自分は十字架につけられて、そして地上の生涯を終えられて、そして見通しとしてはよみがえらされて天に上げられる、神様の救いの計画を一つ一つ歩んでいらっしゃる。そしてイエス様が弁護者として地上の歩みをなさるのはもう時が満ちて終わろうとして、そしてご自分が天に引き上げられたなら、父なる神にお願いして別の弁護者、つまりイエス・キリストに等しい、イエス・キリストに等しいもう一人の弁護者、助け主であるお方をあなたたち一人一人に派遣するんだよと。そして今地上のイエス様はしばしですね、弟子たちと離れるということ、この前の13章の終わりの隣のページですけども、イエス様はこう言わっておられるんですね。36節、13章の36節、今開いていると同じ隣のページですけど、シモン・ペトロがイエスに言った、主よどこへ行かれるのですか、ですか、イエスが答えられた、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。そしてここでも先週申し上げたように、イエス様を知らないとペトロが言うということを予告されました。イエス様は一人、イエス様だけがなし得る十字架の救いをなさるために弟子たちと別れる、離れる、弟子たちもイエス様を捨てる、見捨てる、逃げるということで、別れがもう目の前に来ているわけですね。でそれはもう避けられない別れで、それがなくしてはまた十字架もうないし救いもないわけなんですね。でも別れてしまう。でもここで永遠にあなた方と一緒にいてくださるこの別の弁護者、もう一人の助け主は、そういうことは決してないんです。永遠に、常に変わらず、いつもいつまでも共にいてくださる聖なる神なんだと言ってくださった、約束してくださいました。そしてその聖霊は今注がれているわけです。でこれはイエス様を十字架にかける罪深い世には見えない、隠されているんですね。ですから17節で、世はこの霊を見ようとも知ろうともしない、私たちも神様とお対するまでは同じような中に生きてきました。だから受け入れることができない、そのことは信じられない。しかしシエスに呼ばれて選ばれて招かれた弟子たる私たちは、あなた方はこの霊を知っていると、この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからであると。私たちがこの御言葉、この神の言葉こそ、神の霊の導きによって人間を通して語られたもので、これが神の言葉であると信じて今聞いていることも、聖霊の働きなくしてはありえないことです。信じてない人が見たらただの本です。で私たちには、聖なる書、神の言葉、そしてそれは聖霊の働き、 その聖霊が私たちと共にいてくださり、私たちのうちに住んでくださるんですね。神様が私たちを住まいとされる、教会もまた神の住まいとなる、これも本当に途方もない大きな恵みの世界、私たちの理解を超えている。そのことは私たちから出たことではなくて、こうやってイエス様を話してくださり実現したからこそ、アーメン、本当にその通りですって私たちも言えるばかりのことですよね。本当に聖霊が来てくださるということ自体が神様の一方的な破格な恵みなんだということに、私たちがなかなか目が開かれない、私もまだ目が開かれないという鈍さを感じています。村瀬俊夫先生のことを短文に先週も書いて、今週も使徒信条の説教があって、村瀬先生が書いてくださった書物の言葉を書き記しましたけど、村瀬先生は愛の人でありましたけど、また知性の人でもあり、また社会正義ということについても本当に大人な言葉を、大人の言葉をくださいました。で、日本の教会に対しても率直な批判っていうのを結構書いてるんですね。それを裏を返せば、もっと伝道したい、もっと同胞に福音を伝えたいという福音への情熱の裏返しで、それを妨げているものは教会のうちにあるという問題意識を持っておられて、その一つが聖霊の欠乏だ。聖霊に対する信仰が不十分だ。そういう問題提起をしながら、聖霊に対する信仰が曖昧だから、神のこともキリストのことも本当にはよく分かっていない。神様の恵み、イエス様の恵みというのは、この霊があなた方と共にいてくださる。それはキリストが共にいてくださる。本当に今私たちと共に生きてくださるというこう体験していく、それが乏しい。だからそのここには書ききれなかったんですけども、聖霊聖霊と言いながら裁き合っている、愛し合っていないという。聖霊に満たされるっていうのは愛の人になる、そして教会をもっと大事にしていき、でも聖霊聖霊って口で言っても現実には高ぶりがあり裁き合いがある。本当に聖霊のことが分かっていない、鈍いからではないかっていう問いを立てながら、でもそうじゃないんですよ、こんなにここに恵みがあるんですよと語ってくれているんですね。イエス様が私たちのために別の弁護者を使わせて、この方は決して私たちから離れない、永遠に一緒にいてください。そして本当に困っている私たちに力強い助けとしていてくださるというのは本当にありがたい、大きな破格の恵みであるわけです。そしてこの約束はどういうところで語られたか、先ほど申し上げたようにイエス様がこれから捕らえられる、そのことによって弟子たちが不安を感じているという、その中で約束として語られたんですね。14章の1節から6節の方も触れたいと思います。イエス様はそのような弟子たちにこう言ってくださいました。心を騒がせるな、神を信じなさい、私をも信じなさい。そして私の父の家には住むところがたくさんある、あなた方のために場所を用意にしに行くと言ってくださいました。私たちが神様のもとに迎えられる、それはイエス様がその場所を用意してくださるから。そして、あなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎えると、こうして私のいるところにあなた方もいることになる。これは葬儀の時によく読まれる箇所なんですね。それは神の国の希望、永遠の命の希望を信じて語られるんですけども、しかしこのイエス様が場所を用意して弟子たちのもとに戻り、そしてイエス様のいるところに弟子たちもいることになるという約束は、 聖霊降臨によって、既に私たち今地上生きる私たちに実現していることなんですね。神の国の希望を先取りしているんです。聖霊の神はこの後イエス様が、私は道であり真理であり命であると、トマスにまた弟子たちに言われました。聖霊の神は真理の霊、イエス・キリストは真理です。つまり聖霊は地上で働く主イエスの霊なんです。だから私たちはイエス様が共にいてくださると信じて告白することができる。究極の約束とともに聖霊によって私たちはイエス様のもとにおらせていただき、イエス様も私たちのうちに住んでくださる。この14章の最初のところのイエス様のお言葉は、私たちにとって聖霊によって実現した世界、その予言になっているんですね。そしてその方によって、聖霊によってキリストが今私たちに望んでくださるからこそ、6節の後半にありますように、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、キリストに言わなければ父なる神を父と信じることはできませんが、今キリストが共にいてくださる、そして私たちは神を救い主であり父なる方であると信じることができて、信じさせていただいているんですね。これも聖霊によって実現している神の世界。このような素晴らしい約束を心を騒がせる弟子たちにイエス様は語られた。先ほど申し上げたようにペテロの弱さも全てご存知で、ペテロが自分を見捨てるということもご存知でこの約束を告げられた。聖霊の約束というのは順風で全てうまくいって順調でという中ではないんです。イエス様はこの世の無理解の中で命を取られる、殺される、弟子たちは将来なんか先生が何か起こりそうだという不安の中に今ある、そういうところに聖霊の約束は語られているんです。で、私たちもキリスト者であってもいろんなことが起こるわけです。ある先生はご自分の連れ合いをなくして、私たちを指導してくださる先生ですが、もう後を追って死にたい、自殺したいぐらい悲しい苦しい、でもイエス様への信仰があるから死なないとおっしゃって、そういうふうな苦しみも置かれることがあるんです。使徒パウロも宣教の中であまりにも迫害を受けているので、生きる望みを失ったってコリントの信徒の手紙に書いてるんですね。死んだ方がマシだと思うぐらい、あの異邦人の人パウロもそこまで追い込まれる、絶望するってことはあるんですね。でもそのパウロが、コリントの信徒の手紙の2の3章ですけど、だからこそこれが逆転しまして、一章ですね、ごめんなさい、私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。もう死んだ方がマシだと思ったんです。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。そして神に希望をかけている。聖霊が働かれるというのは、これほどのところまでに私たちがいろんなところを通らされて、もう死んだ方がマシだと思うぐらいのところで、これがどうなるかわからない、心が騒いでいる、そういうところで語られる言葉であったんです。今もそうなんです。それで私たちが起こってほしくないことが起こったとしても、それは神様が聖霊を注いでくださる約束に何の影響も与えないです。逆に言えば、それは蘇りのイエス様の霊ですから、復活のイエス様の霊が注がれるんですから、そういうところでこそ自分を生かす、もうこの世に対する望み、自分自身に対する力も尽き果てたところで、復活のキリストの霊が使わされて、私たちは希望を持って 復活、死者復活する神に希望を持って生きることができる、それは聖霊の働き。そしてそのような弱い私たち、望みを失う私たちを見捨てず愛して、そこに聖霊を使わせてくださるキリストの取りなし、神の憐れみ、憐れまれている、望みを与えられている、この自分という存在を信じるんです。祝福にあると、呪われてはいないと、よみがえの命がここに満ちるんだと。私たちの現実はもう死に瀕して、そこにキリストの愛が、キリストのよみがえの命が精霊によって注がれると、自分自身に対しても神の技を信じる、それが聖霊を信じます。助け主に助けられている私であると信じます。別の弁護者が常に取り出してくださると信じます。使徒パウロはローマの信徒の手紙で、聖霊がうめきを持って取り出してくださると書いております。聖霊を信じますという使徒信条の告白は、この自分と切り離すことはしなくてよい、私たちに、私たちのために与えられている告白だということ、改めて覚えます。祈ります。主なる神、キリストはあなたにお願いをして、あなたは別の弁護者を、霊なる神を私たちに使わせてくださいました。絶望の中にも厳しい中にも、聖霊は妨げられることなく私たちと共にいてくださり、キリストの霊にとして、復活の命であるキリストのものとしてくださる、その約束を信じていきます。どうぞ私たちこの教会の信仰に固く立つことができますように、それぞれがいろいろな厳しいところに置かれておりますが、そこにこそ聖霊が共にいてくださることを信じて、望みを持って生きることを得させてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。賛美歌342番賛美します。
聖詠賛美歌の25番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番です。 これで礼拝を終わります。